まず僕実行でぶっちゃけ抜いたでしょ。
ほんま、
うんの、
B サイドライブ。
さあ、ということで3部でございますけど、これ実際問題、リスナーの中でさ、もうチャット GPT 仕事に使ってるって人いねえのかな。
実務として、
実務として実用化してる。
ああ、どうなんだろう。っていうか、ニュースになってそうですよね、実務化。今ちょっと調べてますけど、
うん、いや、もしいたらどういうところで使ってんのかとか。でも例えばだよ、勤務のシフト組んだりするのとかってできそうだよね。うん、そういうのなんつうの、そうね、それ人間が組むよりも市場が入らないから AI に組ませた方がいいかもしれない、そういうの。うん、
ああ、うん、横須賀市役所、
うん、
チャット GPT、
うん、
試験導入っていうのが、
うん、
タウンニュース横須賀版に出てますね。文書の作成、要約、誤字脱字のチェック化、アイデアとしての分野などを使うこと創生。
なるほど。役所が使ってるってことは、そういうのはもうやってるとこあるだろうな、きっと。
横浜市のデジタル化に推進するキャッチコピー10個考えて。
うん。はいはいはい、そう。とか。
なんか、倫理観どうこう唱えられる前に始めちゃってる感じがします。4月28日なん
で。今年。
今、意外に一番なんかそういうの大丈夫って言われてるところ。
役所が。
我々が一番戸惑ってるところなんですよ。
でもさ、そうなると、それこそさ、国会の答弁とかもできそうじゃない。全然、チャット GPT だ。
そんなこと言ったらどうします。出てくるかもしれないですよ、政治家で。私はチャット GPT AI が考えたことだけを推進しますという政治家、無所属で。
ああ、でも
全て困ったら全部
似たような候補いたよ、地方の選挙で。
やっぱありそうですよね。私の気持ちなんてどうでもいいです。
なんだっけな、写真すら AI が作ったやつじゃなかったっけな。
それってけど公職選挙法的に NG じゃないですか、多分。
わかんねえ、なんかちらっとトースポかなんかで見たんだけど。いや、もうソースがトースポだからどこまでわかんねえけど。
出さなくていいのか。だってたまに
名前だけの人もいるから。
いますよね、確かに。
で、
あと手作りが吸ってる人もいますもんね、自分のポスター。
すっげえちょっと気になるな、ごめん、収録してるけど、あれしていい、公約、なんだっけな、見たんだよな。
けど、株主総会でどういう株主が質問が出そうか教えて、で想定して答えを考えるっていうとか、うん、いうのは日経で出てますね、今ね、日経で。
あった、これだ。あ、これじゃねえや。いや、待て、これもう宮君、もう
当選してる、もしかして
AI を政治に持ち込む候補者、2018年出てます。
まあまあ、けど その人は逆に言うと未来、将来有望な地域さんになるかもしれないですね。
うん、
早いから。
うん、はあ、ちょっとリスナーでもうさ、使ってる人いたら、実務として
でも
仕事に活用してる人いたら教えてほしい。
でもよく言われるのは、世界は AI を規制しようってやってるのに日本だけ推進しようとしてるっていう。、うん、
まあそういう国ですから、もう利用しない手はないですよ、本当。もうオートマチックに台本書かせますよ。
倫理観なんてどうでもいい。
金がもらえるんだ、それでいいです。
だってオタク、チャット GPT の方ですよね。じゃあもう、そちらの方に発注するんで買い取るんで大丈夫ですって言われちゃった
ら、いやいやいや、だって俺の文章の書き方を学習させるチャット GPT は俺のしかないから。
いや、権利ビジネスになって
くる。石川明人をもう商品化するって。石川明人っぽい文章っていうのを商品化するってことだな。いやー、いうこと
だ。あ、けど ベネッセさんとかは、うん、AI チャットビジネス GPT を開発する社員はいつでも使用可能にっていうニュースがビズジーンさんに載ってますね。
いやそうな、だからこの世界でも導入すべきですよ、エンターテインメント世界でも。さあいうことで
どうやったらその今の寂しい思いとかを解消できるかとか答えてほしいな。
いやそれではさ、もっと寂しくなるだけじゃ
そういうのには答えてくんねんだよな AI ってな。
それはなんか
私が相手しますよだけになっちゃう。
それはさ、あのアイボに話しかけてるのと同じ
寂しいな
そアイボに話しかけたりルンバに名前をつけたりするのと同じよさあいうことで、メール来てます。いろいろ大阪府大阪市東淀川区ミスターアナル開発。この前石川さんが自宅の蛍光灯を取り替えたという話をされていましたが、これびっくりですよ。蛍光灯は2027年度いっぱい7年末での、製造輸入輸出入の禁止が決まりましたと。水銀使ってますよね確か蛍光灯って。
そういうことか。
はいはいはい、
それ大変なんだな実は。
蛍光灯照明器具も日本の各社はすでに生産をやめていますと。うん、そうなんだ。まだ4年ありますが、照明器具が不調であれば LED 照明器具への取り替えをおすすめします。しかし照明がつかない場合の原因として玉切れ、照明器具の故障のほかにスイッチが壊れている場合もあるので、石川さんの場合一度大家さんが管理会社に相談して、電気屋さんに見てもらった方がいいですと。私は皆さんご存知の通りアナル開発に勤しんでいますが
急に人生相談みたいな。
いやいや一応本業は電気工事をしております。
あ、そうなんですね。
あ、確かにそんな話聞いたことあるわ、こういうミスターアナル開発から。10年ほど前自宅の浴室換気扇が故障した時に大家さんに相談したところ、工事の日程がどうしても合わなくて大家さんの許可を得て自分で換気扇の交換をしましたと。
免許持ってますからね
それからは自宅の照明器具の玉が切れるために、LED 照明器具に自分で交換していますと。そこでアドバイスですが、部屋の照明で天井に引っ掛けシーリング、コンセントのようなものがついている場合、素人でも簡単に、自分で簡単に LED シーリングライトに交換可能ですと。その他、照明器具で、もともと白熱といわゆるねじ込むタイプの電球がついている場合は、はいはいはいはい、電球を LED に交換すれば、照明器具はそのまま LED 化できますが、お風呂の照明などで、プラスチックのカバーで覆われているタイプは注意が必要ですと。
うん、
LED 電気の光源部分は大丈夫ですが、光源部分の下側が熱を持ち、場合によってはプラスチックのカバーが破損する可能性があります。
へー、何も考えずに変えちゃったな。
LED ってそんなに熱持つんだね意外と。
だけどそうですよね、だってすごい勢いで交換してるわけですからね電流を。
はいはいはいはい。できれば専用の LED 照明器具に変えることが望ましいですと。直感型まっすぐな管ね、直感型の蛍光灯がついている照明を LED 化する場合、原則改造が必要になるので照明器具ごと取り替えることをお勧めしますと。電気代も安くなりますし、何よりあと4年もすれば交換用の玉も入手できなくなるので、お早めに大家さんに相談することをお勧めしますと。
へ
ー、これはでも多分管理会社に言えば変えてくれるねきっと LED やのように。そうなると相談もせずに蛍光灯買ってしまった蛍光灯が無駄になるね俺日本
あけど変えたんですもんね、よく考えたら。そか、輸入物だったってことですか。じゃあそれは
分かんないね、うん、まだでも2027年末で製造輸出入の禁止が決まったから、
うん、で輸入をしちゃったってことでしょう、ね、
いやまだ製造はしてない蛍光灯自体は。で蛍光灯の照明器具は日本の各社がすでに生産をやめています。
そういうことか、そういうことか。
うん、パナソニックかなんかだったから、うん、まだだから蛍光灯は
作っては
いるんじゃない。もうだから蛍光灯が使えなくなるか俺の携帯が使えなくなるかどっちかですよ、ガラケーが。
うちもけどあれで帰って意識したらやっぱりキッチンのところだけがあの普通にポンってつくやつだったんで蛍光灯でしたね。
あのちっちゃい電球でスタートさせるやつでしょ、うんうん、だそれも多分だから4年後にはもう
ダメになるってことです、
ね、ダメになるってことだから、
ついでにエアコンと一緒に交換してくんねえかな。
でも多分これに関して言うと、もう多分管理会社なり大家さんに言えば器具ごと変えてくれるよ絶対。
そうですね、
うん、もうだって使えなくなっちゃうんだもん。
だってこんだけ更新してんだから俺敷金払いまくってるからな3回ぐらい更新してるから
それはもうやってもらっていいよそれはやってもらうべきよ、うん、まあその他ですね、いろいろお便り来ておりまして、まあ先週ね、こうリポストのそばのビルが、
はい、
まあいろいろまあ再開発で閉まってるみたいな話をしましたけれども、千葉県印西市アビコロって、こいつは俺の認識の中では東京駅のそばのデパート百貨店で時計かなんかを売ってるっていう認識だったんですけれども、実は昨年転職をして現在はすき家橋の交差点の向かいの東急系列の商業施設で働いています。
1箇所しかない
先日石川さんたちが話していた、OK ストア、銀座に OK ストアがオープンしたって、
マロリーゲートに来た、
うん、
ライバル会社じゃないですか。
はいはい銀座という立地とはいえ価格は他の店とほぼ変わらない感じです。あ、もう行ったんだな、うん、
行ってないな、そういえばまだ。
いろいろ試しに買ってみましたが、おすすめは安いな、299円の三元豚の三元豚カツ丼です。
ちょっと
三元豚カツ丼か、安いな。
ちょっと忘れてた、 OK ができてたことを忘れてたから、
うん、
昼休みとかどうしようかなと思ったけど、マジで OK まで行って弁当買うはあれだな。
いや、あるよ。ご飯の量も普通量で、とんかつもしっかり厚みがあるので、厚みがあるもので5切れぐらいは入っています。
ちょっと来週からそうしよう。
299円だよ。朝一に行くとカツ丼以外のお弁当もありますが、膨大な数が山積みになっており、選ぶのがかなり楽しいですと。
というか結構買いに来てるってことですね、それは。
うん。普段のお昼ご飯は、持ち弁、自分のお弁当持ってくか、OK ストアの弁当、外食するんだったら銀座5の中にある花丸うどん、銀座インズの弥生軒、これ俺も行きます。
そうね、銀座の花丸うどん、俺よく行き
ます。はい。よもたそばによく行きます。ああ、よもた、ありがとうございます。すき家橋の交差点の、ちょっと行ったところの。
昼の休憩だったら、俺のそばも、はい、俺の出汁のそばも安くて美味しいですよ。
あれは地下にあるとこ。
そうそうそう。もう花丸うどんの並びです。
はいはいはい。銀座5の地下のところにある、俺の。なんだっけ、俺の出汁、
俺の出汁がやってる俺のそば、
はい、
めっちゃリーズナブルしてます、はい、
休憩時間短いのでささっと食べられそうなお店で食べてます、うん、ああなるほどね、昼飯どうしてんのって話でか、OK ね、
OK、 ちょっと行こう。
いや、うん、まあさ、まあ、そんな話10月半ばぐらいしたじゃないですか、OK ストアオープンしたんだよみたいな話は。で、俺 OK って行ったことないんだよねみたいな話は聞いたけど、行ったことないんだよねみたいなことを話したら、あの、まあ、うちの袋 B 席聞いてるんですけど、 LINE 来ました。
おう。
うちの実家のすぐそばに OK あるらしくて。
お、新たにできたんですか、それ。
いや、新たにっていうほど最近じゃないんだけど、なんか結構、だからまあ俺がもちろん出ちゃってから、うん、あの裏は出ちゃってからでき始めてたらしくて、もう10年以上前からあり、私は買い物はほとんど OK ですと。この辺のスーパーで食用以外でも一番安いと、特に冷凍食品は安いよとで、うちのおばさんが東京に住んでるんだけど、まあ浦和の俺ん家によく遊びに来てて、おばさんは何でも安いので持って帰れるものは買っていきますと、東京までつってんだって。へー、 OK 行ってないね、銀座の。これちょっと一回行ってみっか、
行きましょうよ。
ね。だって、弁当さ、安いし美味しいっていうのは結構評判いいよね、OK。へぇー。いや、三元豚カツ丼は299円って結構衝撃じゃない？だってさ、
安いっすよ。
二つ、もし、俺や三浦みたいに暴飲暴食をするタイプだとしたらさ、二つ買ったってんだよ。600円だぜ。
安すぎる。
さすがにさ、カツ丼2杯食ったら腹いっぱいになるで、うん、600円で。
満足感がすごいですよ。
ああ。 なんなら同じぐらいの値段で多分弁当も売ってるわけでしょ。600円でさ、カツ丼と弁当買ったらもう腹いっぱいよ、そりゃ。はぁ、なるほどね。さあ、あとは、なんかまあ、この前、地方のラジオ局を聞いてたら、この、ね、地元の、なんとか新聞とか、その、多分放送局多分主催に入ってる、マラソン大会の中継をラジオでやってた、みたいなことを話しましたら、うん、こんなメールきまして。東京世田谷区。ピピよ、女の子。この前、マラソン大会の話をされていたので、参加したことのあるランの大会で、分かる範囲でお伝えしますと。マラソン大会走り終わった人がインタビューされているという話でしたが、先日参加した、私が参加した大会でもありましたと。横浜、マラソンに参加したんだって。ってことはあれか、地元局がやったりする可能性もあるのかな ?FM 横浜とか、主催とかに入ったりする可能性もあるのかな、わかんないけど。横浜マラソンはフィニッシュエリアに協賛者の取り組みを紹介するブースやキッチンカー、フォトスポットなどがありましたと。うん、ああ、まあありそうだよね。中継はアベマでやってたみたいですと。アベマがそういう、横浜マラソンって基本的に言うと市民マラソンだよね。
ローカルなイメージですけどね。
そのトップランナーみたいなのも参加するのかな。
まあけど、あるかもしれないですよ。本当だったら TVK って言いたいところですけどね。
いや、TVK じゃねえんだと思って。うん、とかさ、F 横とか、うん、じゃねえんだと思って。
まあ、ラジオ日本、それこそ。
はいはいはいはいはい。
箱根のイメージが強いですけど。けど、実は神奈川の方
神奈川ですからね。中継はアベマでやってみて、やっていたみたいですと。でもそれあり得るな。大会によっては、JCOM の後のケーブルテレビが出ていることもあります。
ああ、そっちの方はなんとなく分かる気が。
中央にはステージが組んであり、大会表彰式が行われることになっていましたと。ちなみに私は42キロではなく、42.195 キロではなく、合わせて開催される7キロの部にエントリーしていますと。ゴールした時は、走り終わったゲストランナーと市長のインタビューが行われていましたと。時間が空いてしまうからなんでしょうか。事前の参加者向けの手続き等の案内メールで、ステージに立ちたい人も募集してました。なるほど。そうだね。ステージを運営する側からすると、うん。やることなくなっちゃうもんね。
うん、
そうなると、事前に、こう、フィニッシュステージに立ちたいっていうランナー募集しといて、フィニッシュした後に、こう、上がってきてもらうっていうのは、確かに、あれだな。まあだから、ラジオの公開録音でいうところ、事前にお客さんにアンケート書いてきてくれたの。
そうですね。やっぱ分けろ。がっつり市民ランナーですね。うん。
それをアベマが中継してんだ。
うん。
なるほどね。でもまあ、JCOM とかの、が中継するのは、JCOM とか地域密着だから、あり得るね、こういう、うん、市とかがやってるマラソン大会みたいなの中継するっていうのは。
パートナーが結構いけつないですよ、やっぱ。
何がですか。
横浜マラソン。
ちょっと一流企業じゃない。これも今ホームページ見たけど、サポーターが横浜銀行、JTB、古川電池。
いやいや、その前にもうパートナーがもう。
パートナー、ああ。
パートナーがもう。
パートナーだ。これ今サポーターだけど、パートナーだ。パートナーもあるわ。
メジャー会社ばっかりですよ。
エネオス、ローソン、アマダ、うん、日産、アンダーアーマー。
それに限らずいっぱいもう
日清オイルより NTT 東の第一生命とか。はあ、これは
でっかい企業。
アベマで中継する意味があるわこれは、うん、
しアベマで実はあれですよね。そうそうそう、あの応援市民ランナーってことは家族が応援に来るかもってなった時に移動メディアの方が確かに、
しあとこれ下手するとこういう企業の CM アベマの中継なんか流してるかもしれない。
流してる。あとあれかも、社員も走ってますね多分ね。
うん、いやそうなるとアベマ的には成立しますからね。
成立しますよ。
これで CM で収益が上がるんだったら中継するなんか全然 OK ですから。はあ、なるほどね。
待って、やっぱずっと 42.195 キロ衛星中継するって大変なことですからね。衛星っていうか電波飛ばして中継するって。
いやでもそれこそね、ゴールした 友達とか親とかを迎えに行こうとなったら、アベマで中継してくれてたら電車の中で、ああもうちょっとだとか見られるし、いいわな。はあ、なるほど。へえ、そんなのあんだね。
東京マラソンはあれですけどね、日テレとかフジテレビでやりつつ、今の言うのは日テレのパターンですけど、地上波中継で、全国中継でいわゆる速い人たち
が、トップランナーたちが、まあ、招待選手たちがやるのをやって、
若干ニュースとか挟んで後半関東ローカルで市民ランナー部門が流れつつ、
はいはいはい、
あ BS じゃないです、ジータスか、ジータスではゴール画面が固定になって下に誰が到着したっていうのをずっと見れるようになってるって。
でもさ、そのゴール画面のさ見られるためだったらジータス入る人いるな。
いますよ。誰々ちゃんが 何秒でゴールしたって分かるようになってるのを一時期見ましたよ
ね。今もちろん今もやってるかどうか分からんけども、
俺、あ、そうですね、俺が日テレに出入りしてた頃ですね。だから日テレの強調で見れたんですよ、それ。
はいはいはい、
こんなことやってんだと思って。
いやでもそれはさ、1ヶ月だけでもさ、そういうのがあるとジータス入るよ。自分録画しといてさ、自分の名前がテロップで出てさ、ゴールシーンが映るんだったらさ、いやそれはいい商売だな。
富士はそれにジータスに、まあフジテレビワンツーあるけど、それやってるかどうかちょっと分かんないな。
でもね、参加したランナーの一人一人のそれが出るんだったらさ、それはいい商売考えたよ。
でちょうどほらジャイアンツコンテンツも手薄な時期じゃないですか。
はいはいはい、
1月2月だから。
そうね、うん、ああ1月2月ジャイアンツコンテンツ手薄ではあります。
手薄にとってもメイ
ン。ああなるほどね。いやなんかさ、だからなんつってんの、うん、その収益モデルって言い方変だけどさ、地方の新聞とか読んでるとさ、こう新聞社がさいろんなスポーツの大会を主催したりとかするしさ、うん、なんつうの、中学生のなんとか大会までさわざわざ取材に行って記事にしたりとかしてるじゃん。それってさ、やっぱ変な話、販売促進につながってるんだよね、うんうん、そのやっぱりさ新聞に名前が載るとかさ、どんな小さな大会でも新聞に名前が載るって嬉しいしさ、記念だからその日だけでも新聞買おうとかなるしさ。
いやこれから多分数年後ですよ、うん、やっぱりなんだかんだで正しい情報載ってるのって新聞だけだねって時代来ると思ってるんですよ。
いやなるかもしれ
ない。調べながらもなんかあたかも事実ですよ感でみんなまとめでそれぞれが調べて、
うん、
それぞれが最もらしいフォーマットで記事を書いて、
うん、
いわゆるブログ何でエントリーして、
はいはいはい、
事実っぽくなってるけどその裏が分からなくなってるから超ブラックボックスになってるし、
いやましてやもうさ SNS の情報なんていうのはさ、うん、もう
それが真実か分かんないな
と、分かんないじゃん。そこにさそれこそ AI の作った画像とかも入ってくるわけよ。
もう無理。
すでにさもうね、岸田総理とかのフェイクの動画まで上げられてるわけじゃないですか、ディープフェイクの動画が。
あとこれはちょっとあんまりあれですけど、自分もちょっと調べるものがあって、
うん、
まとめたときに、スポーツ紙の情報を見たときに三氏言ってることが事実を時系列とまとめたいだけなのに、
はい、
三氏言ってることが変わってるんですよ、
はいはいはい、
日付とか、
はい、
どれを信じればいいんだって俺すでにもなったんで、
はいはいはいはい、いやなるほど。いやこれからはだから もしかするとやっぱり新聞って時代がよく来るかもしれないし、俺はやっぱり紙媒体好きだから来てほしいなっていうのはね、
すっげえ思うんですよね。紙に載ってる方が正確かもねってなる可能性が、
うーん、し、そうね
って言いながらもう新聞記者さんももうウェブを使ってる時代じゃないですか、
うん、
だからその情報が間違ってる可能性も出てくる。
あります。
我々もそうなんですよ。
はい、
怖いなと思う。
すでにそれこそだよ、サンデーモーニングでね AI で作ったやつをね本物だと思って流しちゃったりとかしてるわけですから。
そうそう、もう怖い時代ですよ。
もしくはもう世の中から事実というものがなくなるっていうか。
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライフ。
やり場のない才能大歓迎。 B サイでは各コーナーへのメールの他に、あなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと、著作権は B サイに帰属。
サイドライブ。
さあ、エンディングでございます。
ザ・エンディングです。
さあ、リケースライブができなかったんですが、
11時に絶対ですか。
東京中ペンネーム月光仮面、オーバーが来てまして、今日退職勧告を受けまして退職することになりました。よかったら話聞いてくださいというところだったんですけれども、もう10時半だろうとしますからね。さすがに申し訳ないということで、何かお知らせすることあったっけな。まずはまだ間に合うかもしれません。これを配信している時は11月27日の月曜日いっぱいまで、23時59分まで、大竹しのぶスピーカーズコーナー NHK でやってですね、大竹しのぶさんのスピーカーズコーナーの札幌での公開収録の応募を受け付けておりますと、まあ、もしよろしければ来ていただければというところで、しのぶさんですね、翌日実は10日の日にもですね、極楽とも加藤さんが北海道でやってる番組の、ゲストに出演しますので、もしよろしければ来てください。1799かな、
まあ、全市町村の出荷ですよね、
はい。で、もともと179っていう番組なんですけども、加藤さんがやるときはクイズになってて、クイズ番組っぽくなって1799になってるみたいな感じで、それにもそうですけど、あとは、12月6日乃木坂46の24モノポリというのが出るよというところと、あとは何かお知らせとかありますか。大丈夫ですかね。
ミュージックさん
は募金よろしくお願いします。東京楽市日本放送ですね、1階受付正面玄関のところにですね、募金箱を置いてありますので、日本放送で募金していただけるとですね、ありがとうステッカーっていうですね、久保さんの写真入りのステッカーがですね、もらえたりとか、あとオールナイトリポのオブジェとかも飾ってあって、久保さんのサインポスターとかも飾ってあって、そこで写真撮ったりできるので、まあ、もしよろしければと。
24時間ラジオっていうのはもちろん我々も大変だから注目しちゃうんですけど、
はい、
あくまでもそれは何かというと募金をお願いするための24時間です。
はい、
目の不自由な方にね、信号機とか、
まあ前もちらっと言いましたが、両替にお金かかる時代なんです。
まあまあそれではね、
そうね、久保さんにはこういうこと言わせたくないので、言わせないと思うんですけども、その分俺が言わなきゃってところなんですけども、両替にお金かかってしまう時間なんです。もしよろしければ、一番小さな、一番小さな覚悟させて構いませんので、入れていただければというところでございます。う
ん、あと今、キャッシュレスのね、パターンもありますから。
そうなんです。いろいろとな方法が、ミュージックソンのホームページで紹介されてますんで、もしよろしければですね、ど
ちら。キャッシュレス募金は便利ですよ、私もやりました
。D 払いとかでですね、募金できますので、もしよろしければ、そちらの方というところで。あとは何かあったっけな。なんか今は絵も言われぬストレスを抱えてる時期ですよ、本当に。
あとね、ミュージックソンね、これだけ一応あれですけど、我々は地方ラジオも大好きですから、
はい、
あの日本放送だけじゃなくて各局のミュージックソンも応援していただきたい、
はい、そうですね。 STB ラジオ、青森放送、 IBC 岩手放送、ラジオ福島、そして、ラジオ大阪、和歌山放送、西日本放送、 RCC 中国放送、 KBC 九州朝日放送、そしてラジオ沖縄でもやっておりますので、
それぞれのエリアで募金すると、それぞれのエリア
が特典みたいのが、
特典というか、
は
い、あの信号機とかが作られ
たり、ね、
設置されたりとか、
はい、
そういう享受のためにね、
はい、それぞれの局でなんか募金してくれた方に何かお礼があったりとかする可能性もありますので、ぜひ地元のですね、それから協力していただければと。これでございます。
あとはもうね、その特番4つが何なのかというか、おいおいね、
そうよね、まだね、2つ言えてないの
か。
あ、3つ言えてないか。
あ、けど
言っていいのか、あれは。
ちょっと1個言えるのかね、調べよう。ね、ふわっと解禁されてることが多いから、
ちょっとね、何の番組やるかって言えない、まだ解禁されてないやつが2つあって、そのうち1つはもうそろそろ解禁で、で今メールを調べてくれて、言っていいやつかどうか分からない。
ホームページに載ってたんで大丈夫です。はい、
あのみんなとまたこれも NHK でやってる滝藤健一さんの番組な、あれ番組タイトル何つったっけ、
正解のない世界のこだわりさん
っていう番組がですね、これが、12月の何日か5日火曜日に、夜9時5分から放送になりますので、
はい、
もしよろしければ
今回
こちらも聞いていただければ。
お笑い芸人の雷の石田拓実さんと、
はい、
植物館
もしよろしければそちらに聞いていただければと。 もう、その台本に関しては、あれですね、もうとにかく2週間ぐらい前にもう書ける仕事からやろうっていうところで、
ゲストが決まった瞬間に、
はいはい、
どうぞ石川さん、
はい、石川さん我慢してらっしゃる書くのって
もう構成これ OK もらったんだみんな
大丈夫です、はい、いい人書いちゃったよ、よーし書くぞっつって書いちゃってました。
まだまだ収録はしてませんので、どうなるか我々も、
もうあれですよ。でもう今週末に、そうですね、レギュラーのカンパケ番組の 年内いっぱいも全部書き上げ、そして、今度の大竹さんの札幌での公開収録の台本も書き上げます。
でも滝藤さんの番組毎回面白いので多分面白いです。
はい、はい、ということでございまして、年末、あ、それで言うと年末に迫ってきたんで、今年も、B サイ流行語大賞とリスナーバロンドールの、メールを募集したいなと思ってますので、そちらもですね、懸命に流行語大賞バロンドールどちらか書いてですね、送ってきていただければというところでございます。ということで今週はこの辺で、石川と本間とブルン、おやすみです。したっけ、またー。